ここは出て、出てこれですか、
このまま、
あ、もう大丈夫、
おはようございます。それでは時間となりましたので正解を始めさせていただきます。2020年7月15日、本日パウロ秋元牧師をお迎えしての長崎カリスマ聖会を、始めさせ、お持ちしたいと思います。総額とともに心を静め主を待ち望んでまいりましょう。それではお祈りいたします。天皇と様、本日東京からパウロ秋元牧師をお迎えしてのこの長崎カリスマ聖会の時を感謝いたします。ありがとうございます。主が共におられることを感謝いたします。この聖会を導かれ、また主の大きな ご計画が大きな実となっていきますことをお祈りいたします。これからの時を期待し賛美いたします。信じて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御名を褒めたたえましょう。ハレルヤ。それでは前半の賛美の時をお持ちしたいと思います。お願いします。
おはようございます。オンラインの皆様はこんにちは、こんばんは。それではお立ちになれる方はどうぞお立ちください。これはですね、安らぎの五首の2番なんですが、ちょっと古いんですがとてもいい曲なので、一緒に心を合わせて賛美してください。 イエスの血潮を、イエスの血潮を、すべての罪を洗い清め。イエスの血潮を、イエスの血潮を、雪より白く変える。十字架の愛を心から褒めたたえよ。すべてに勝るイエスの愛を、十字架の勝利を心から褒めたたえよ。戦地に勝るイエスの勝利を、イエスの血潮を、イエスの血潮を、すべての病癒す。最初からイエスの血潮を、イエスの血潮を、すべての罪を洗い清め。イエスの血潮を、イエスの血潮を、雪より白く変える。十字架の愛を心から褒めたたえよ。すべてに勝るイエスの愛を、十字架の勝利を心から褒めたたえよ。全地に渡るイエスの勝利を、イエスの血潮を、イエスの血潮を、すべてイエスの血潮を、すべての罪を洗い清め。イエスの血潮を、イエスの血潮を、雪より白く変える。雪より、雪より白く変える。もう一度、雪より、雪より白く変える。アーメン。
私の約束は何一つ変わっていないと主は仰せられます。あなたは忘れても私は忘れない。私の言葉を信じなさい。私の言葉は何一つ虚しく地に落ちることはない。あなたが信じるならあなたは栄光を見ると主は仰せられます。
この私はすでにあなたに語っています。朝ごとに夜ごとにこのディボーションの聖書を通して豊かに多くの語りかけを与えていると主は言われます。これを奪われないように御言葉に固く立ちなさいと主は言われます。
かつてあなたに与えた言葉をもう一度語ろう。新しい命令として私はあなたに語ろう。その言葉をしっかりと聞き、その言葉に従ってきなさい。私はその言葉を通しての真実、私の栄光を驚くほど豊かに表していくと主は仰せます。あなた方一人一人の思いを超える私の言葉の真実、栄光の現れに驚くであろうと主は仰せます。それは多くの人々にとって祝福となり希望となると主は仰せます。
それではもう一曲お願いいたします。聖なるかな。
聖なるかな主、あなたを褒め歌う。聖なる聖なるかな主、その恵みはとこしえまで。
その恵みは
その恵みはとこしえまで。
真実なる方がこの今日パウロ牧師をお迎えした聖会にこのただ中に今いてくださることありがとうございます。遠くから近くから来られた方々をあなたが祝福してくださることを感謝いたします。期待します。あなたに期待します。イエスキリストの御名によってお祈りします。
アーメン。
賛美の時を感謝いたします。また預言の言葉をありがとうございます。それでは、これより本日の特別賛美の時をお持ちしたいと思います。本日の特別賛美は山里ゴスペルクラブの皆さんです。なお今、着替えをされている方もいらっしゃいますのでしばらくお待ちください。それではお願いいたします。
すみません、今日はですね本当スペシャルゲストをいつもギターで助けてくださっています。本当に感謝しています。で今回初めて賛美大会も一緒に出てくださって、で練習に何度か来てくださって、今回パウロ牧師の時にも来てくださって本当に感謝しています。で先日一緒に練習したんですけど、散々練習しといて直前で曲を変えたんですね。いつもそういう私のこの聞き従いがなってなくて、でもうむちゃくちゃな無茶ぶりにいつも応じてくださっています。本当に感謝しています。ただこの地で一緒にですねこのメンバーで賛美できることを本当に感謝しています。日頃ちょっと酒井兄弟とかめいちゃんとかいてガラッともう全部違うんですね。違うので今日は心を込めて一緒にこのメンバーで賛美したいと思います。
照らして の声を聞いてくださり、答えを与える。イエスは我が救い、我が砦が苦しむ時にある助け。イエス我が希望、またすべてあなたの愛に満たされ生きる。あなたの御言葉、私の足の灯火、私の行く道を照らして、導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてください。答えを与える。イエスは助け、我が砦が苦しむ時にある助け。イエス
感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。それではこれよりショートメッセージの時を持ちたいと思います。ショートメッセージを伊沢木原誠牧師に導いていただきます。お願いいたします。
おはようございます。すみません、マスクを取らせていただきますのでご了解ください。ヨハネの福音書を開いてください。4章の46節から53節までお読みします。165ページ3番の方は181ページです。お読みしますね。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて御堂ぶどう酒にされたところである。さてカペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところへ行き、下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子は死にかかっていたからである。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。その推しの役人はイエスに言った。主よ、どうか私の子供が死なないうちに帰ってきて、下ってきてください。50節イエスは彼に言われた。帰っていきなさい、あなたの息子は治っています。その人はイエスが言われた言葉を信じて人についた。彼が下っていく途中、その下人たちが彼に出会って、彼の息子は治ったことを告げた。そこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると、昨日7時に熱が引きましたと言った。それで父親はイエスがあなたの息子は治っていると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼自身と彼の家の者が皆信じた。 うんぬんと続きますが、50節を中心にお話をしたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。聖霊様がこの朝しもべの語るべき分を語ることができるように導いていってください。神の言葉を通して私に語ってくださり、どうぞあなたの言葉の力を表してください。イエス様、皆によってお願いいたします。アメン。改めておはようございます。インターネット皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。実はですね、違う説教を準備してたんですけど、さっきちょっと示されて変えましたので今日は4月15日なんですけれども、まあ、群れに当初からいた人はよく知っていると思うんですけど、7月15日というのは秋元牧師は基本的にはいつも海外に行かれてたんですね。そして最近はパトモスに行かれることが多かったんですけれども、まあ、今コロナのことがありますけれども、この週に九州に来てくださって、今日、長崎と福岡で聖火を持っていくということは、まあ、私は特別な感動を覚えています。神様は特別な計画があるんではないかと。でその後白馬がありますので、この2つを通して何か主が特別に語られることを祝福してくださることがあると非常に期待していますので、皆さんもね、主に期待していただきたいというふうに思います。でそれで、今日はですね、一つのことにポイントを絞って話しますが、まあ、簡単にここを説明すると、まあ、ガリラのカナ、水をブドウ酒にされて初めて奇跡を行った場所にイエス様が来られた時に、カペナウムっていうね、ガリラの中心のイエス様の宣教の中心地ですけども、王室の役人がいて、その役人の息子さんが死にかかるような病気だったので、イエス様のところにやっていきます。ここはもう簡単にね、やっていきます。そして、治してほしいって言ったらですね、イエス様があなた方は知りして不思議を見ない限り決して信じないというわけですね。それでも王子の役人は、いや、とにかく子供が死ぬうちに下ってきてきてほしいと、来てくれれば必ず治る、来てくれれば助かると思ってたんですね。そしたら、イエス様は彼に何て言われたかって、言ってあげるよって言わなかった、この時は。で、他の聖書から見ると、言ってあげるよって言う方がイエス様らしいんだけど、この時は、あ、分かった、言ってあげるよとか、すぐ飛んでいくっていう姿じゃなくて、まあ、ラドの時もそうですけども、行かないで言われたことは帰ってきなさいって、ここだけだったらね、帰ってきなさいって感じですけども、この後なんです、帰ってきなさい、あなたの息子は治っていますって言われたんですね。で、今みたいにスマホや、タブレットがないですから、その瞬間ですね、LINE のビデオで見れば瞬間的に治ったかどうか分かりますけども、この頃はそんなのがないから何も保証はないんです。帰ってきなさい、あなたの息子は治っていますって言われたって何の保証もないんですね。でも彼はこの後こう書いてある、その人はイエスが言われた言葉を信じて人についたって書いてあるんですね。で、この人はそのイエス様の言われた言葉を信じたんです。あなたの息子は治っているって言って、繰り返しますよ、今と違うから何の保証もないんですよ。で、来てくれたら治るって信仰あったんだけど、来てくれない、でも言葉をくださった、いや、あなたの息子は治ってるからもう帰ってきなさい、私は行かないけども治ってるから帰ってきなさいって言われた時に、彼はその言葉を信じたんです。で、言葉を信じて帰っていったんです。これ本当に信じてないと帰っていけません。いや、そんなこと言わずについてきてくださいとかね、そう言われても分かんないじゃないですかとか言わなかった、分かりましたって信じて帰った、これ本当に信じたと思います。だって子供は死にかかってたわけだから、信じてなかったら帰ったら死んでたらやることじゃないですか、人間的に言えば。でも彼は、いや、イエス様がおっしゃるんだから治ったんだって信じたんですね。で、信じて帰っていったら、本当に治ったんですね、その時に。だからその家の、まあ、本当のしもべですね、その自分の家のしもべが、治ったので、ご主人にお伝えにですね、まあ、飛んできたんですよ。で、途中でやって治りましたよって言われた時に、いつだったって聞いたんで、これいつだったって聞いたってことは、きっとイエス様が言った時に治ってると期待してるんですよね、本当に信じてるんですよね。だからいつだって聞いたらイエス様が言われた時間だったんですよね。で、これは本当に期待してた、信じたってことが分かります。で、ここがポイントなんですね。死が言われた言葉を彼は信じたんです。その時に息子が、死にかかった息子が治ったんです。私、これ治っただけじゃなくてね、すごく元気になってね、この後大活躍したんじゃないかと思うんですね。いつも聖書のこの後勝手に想像するんですけども、天国行って聞きたいなと本当に思うんですけども、死がなされる時っていうのは治っておしまいじゃないですからね、大逆転がされますからね、いつも。で、この時すごい祝福された子になったと思うんですけども、これは言葉を信じたんですね。で、今日私がね、神様から託されたんです、これなんですね、言葉を信じる。で、かつて語られた言葉があると思いますし、今日朝語られた言葉があると思います。で、まあ、昔語られた言葉ももっぺん神様、愛の方から繰り返し語ってくださる、私忘れやすいから改めますが、その言葉を信じるとき奇跡が起こってくるんですね。で、コロナのことでいろんなことが今起こってますけれども、で、クリスチャンだってこの世で生きてますから、その影響を受けるでしょうけども、クリスチャンには神様おられて言葉があるので、この普通ならマイナスのはずのことが大きなプラスになるんですね。 まあ、長崎ではコロナブレッシングと言ってるんですけど、下手に言うと誤解されますから知恵を持って言わなきゃいけないんですけど、コロナでさえ神は祝福に変えてくださる、コロナを通しての神の祝福が現れるっていうコロナブレッシングと言ってるんですけどね、きっとあなたにも神を愛してるコロナブレッシングがあるんですね。で鍵はね、言葉を受けるかどうかなんです。でもし言葉が与えてるならば、言葉があるなら喜んでください。神様は約束したことを、たがえることはできない。神様は語ったことを必ずしてくださるんですね。その言葉に従うことが必要な時は従おうとしないといけませんけども、無条件の約束に関しては必ず約束を成就してくださいます。でその言葉を信じるということをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。すいませんね、他の説教の例はいっぱい用意したんですけど、この説教の準備しなかったですよね。だからまあここで今日はもう終わりたいと思いますけれども、主が語ってくださった言葉は必ずそうなるということをね、ぜひ覚えてほしいです。あ、それともう一つはね、主が語られた言葉はですね、成就するんだけじゃなくて、一回でおしまいじゃなくて、その言葉の祝福ってのは続くんですね。これをぜひ覚えてほしいと思います。と一つだけ、うちの娘が高校時代全然不登校する子じゃなかったのに不登校になりました。でその結果カンボジアに連れていくことになったんで、転校して進学校から、ミッションスクールに転校したんですけども、でその時に、カンボジア行ったらパウロ牧師がおられて説教してくださったのが創世記12章のところでね、あなたの父の家を出て、生まれ故郷の父の家を出て示しに行きなさいということだったんですね。でいわゆる霊的な子じゃなかったんですね。礼拝は第2礼拝で来たらすぐ帰るっていう感じだったんですけどね。で、礼拝はそんなことはなかったけど、でだからそれで祈りっていう名前なんだけど、兄弟から祈らんっていう名前作られたわけですね。で本当に祈らんって感じだったんですね。お手伝いはすごくやりました。もうお手伝いは大好きな子 で本当に親としては助かる子だったんですね。だから当然長崎に行って、で、勉強母親にいて真面目だから、生真面目だから勉強はできた。だから今生真面目だから、だから地元の国立の看護学部に行けばいいと思ってて、本人もそう思ったんですけども、生まれ故郷地の家でって語られたんですよね。それだけ語られたって言ったんですよね。私は最初ね、本当かなと思ったんですよね。でもこの子は別に家を出たいと思ってなかったから、祈ったら私も確信が来たんですね。でそれで東京に行って、その今行ってる大学の、見に行きました。そしたら最初にチャペルに連れて行かれて、で学費も高かったけど、高いですねってはっきり聞いたら、ちゃんと理由がありました。最先端の医療教育をするし、病室が全部日が当たるように作った個室で、全部そういう病院なんですね。でこれははっきりその創設者の意図があるんですって言って、それでだからすいません学費が高くなりますって言われたんです。でこびなかった、一切すごい感動したんですね。で本当にやろうと思ったらそうだろうなと思って、それ で娘がもうそれで気に入ってしまって、他は受けないって言うんですよね。いっぱい大学行くのはプロポーズを何もするようなものだとか言うんですよね。で私偉いことですよねその間には全く勉強しなかったんですけど、推薦で入っちゃったんですね。でお金が全然なかったんですね、本当にね、全額満たされましたね。で2年目もちょっと足りなかったら、その足りない分を奨学金が増えたんですね。で今度4年生で進路に向かって、行かなきゃいけないけど、大学院に行くか検診するかで悩んでるんですね。まだ言葉が最初に来てないからどっちなのか分かりませんが、一応大学院の願書を出さなきゃいけないので、言った時に合格した場合入学金がいるんですけど、その金が全然なかったら、コロナの結果ですね、大学生でちゃんと申請したらもらえるんですね。これは公になってるから20万もらえるんですね。大学生に妬んでしまいますけれども、ね、それからあと奨学金もらったところの奨学金から、皆さん大変でしょうって言って臨時給付金が奨学金のところから来るんですね。全部足したら入学金にぴったりなんですよ。で、ちょっとね、そのこの4年間もこれ以上話しませんけど、最初だけじゃないんですよね。何回も祝福が増し加わってくるんですよね。なんか本当に神の言葉っていうのは、恐ろしいと思います。その一回おしまいじゃなくて、本当に真実でどこまでも祝福してくださる。で一番私が嬉しいのは、彼女は今検診するか院に行くかでないんで、院に行くのは勉強したいというよりも助産師の資格を取りたいから、将来アジア諸国に行きたいと思ってるから、その時助産師の資格を持ってた方がいいという、そのことでそっちに行きたいっていう、だから そっちなんだ。どっちにしても神の働きをしたいと思ってるんですけど、イノランだった、イノラン本当にイノランだったんです。だから今はこのメールが来ました、進路のことについて時間があるって祈って、一緒に祈ってもらいたい、できたらお母さんも一緒に、なんて考えられないですね考えられない。本当に神様の言葉ってのは真実だと思います。主の言葉があったら 必ず神は働かれるんですね。主の言葉に従えば怖いほど神は祝福します。で、一回祝福しておしまいじゃない。祝福っていうのは神様愛の方で、もっともっともっと祝福してくださるんですね。それをぜひね、主に期待してほしいと思います。で、言葉が与えられている方は絶対話さないで言葉を信じましょう。状況がどうであれ、だいたい成就する前は最悪が来ますから、最悪の人は期待してください。この後にその言葉の成就がやってきますね。それを覚えてほしいと思います。天皇とおさま、御言葉をありがとうございます。イエス様の名前によっておりいたします。アメン。感謝します。
ありがとうございます。ショートメッセージを感謝いたします。それでは、献金の時をお申したいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで主に捧げてまいりましょう。感謝いたします。それでは、献金感謝のお祈りを司会者でさせていただきます。天のお父様、これらの献金の恵み、この恵みを御国の建設のため、また御心の働きのため、ご自由に用いてくださいますようお願いいたします。また幾倍も増し加りがあり、豊かな実を結びますようお祈りいたします。捧げられた方々にお一人お一人に祝福と恵みがありますことをお祈りいたします。信じて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。感謝します。感謝いたします。それではこれより後半の賛美の時をお持ちしたいと思います。お願いいたします。
それではパウロ牧師がメッセージをされる前に、パウロ牧師の代わりにさせていただきます。はい、お願いします。お立ちになる方はお立ちください。きつい方は座っても結構ですので、心から称賛美しましょう。ありがとうから入りたいと思います。いいですかね。はい、じゃあよろしく。あ、ちょっと待って、ギターの大丈夫ですか。はい、じゃあお願いします。イエス様、私に永遠の命与え。イエス様、私に希望与えてくれた。ありがとう、ありがとう、あなたに愛されて、ありがとう、ありがとう、あなたが共にいるから幸せ。イエス様、私に永遠の命与え。イエス様、私に希望与えてくれた。ありがとう、ありがとう。
なたに出会って愛されて、ありがとう、ありがとう、あなたが共にいるから幸せ、ありがとう、ありがとう、ありがとう、あなたに出会って愛されて、ありがとう、ありがとう、あなたが共にいるから幸せ。主イエスに出会い、主イエスを信じ、主イエスを愛し、主イエスと歩む十字架の愛によって許され救われた教会の恵みの中、奇跡が表された。ここに来て主を褒めたい、ここに来て礼拝捧げて、永遠の愛の光受け、私は癒された。主イエスに出会い、主イエスを信じ、主イエスを愛し、イエスと歩む十字架の愛によって許され救われた教会の恵みの中、奇跡が表された。
安らかな道を、この後礼拝に入ります。
主は我が れも歩いたこともない道の上を安らかに天を見上げ歩き続けよう主をあがめる主を愛する主をあがめる主は我が力主をあがめる主を愛する主をあがめる主は我が力主は我が力
口を用いてきなさい。あなたは私の約束を語り、また私の言葉を語り、また口を通してあなたの信仰を表していきなさいと称されます。私はあなたの信仰の働きを大きく用いよう。また信仰の働きを熱心に全うしていきなさい。その中でマイナスがプラスに、さらに大いなる問題が栄光に変わっていくのをあなたは見ていくと称されます。それへ信仰の踏み出しをなし、信仰の歩みを全うしてきなさい。信仰の歩みとともに私は栄光を争う。
あなたの愛を。
空を見上げてあなたを想う、この大きな空のように広くって計り知れない、あなたの愛を覚え歌う。広くって広くって計り知れない、あなたの愛を覚え。
予言の言葉ありがとうございます。ショートメッセージ特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。
アーメン。どうぞお座りください。それではパウロ秋元牧師にメッセージを取り付けていただきます。送ってくださった神様に心から期待して拍手を持ってお迎えしたいと思います。
こんにちは、エペソの手紙の一章を開いてください。三節、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。 それで、いろいろな生徒がですね、昇天するときに、ちょっといろいろ調べてみると面白いことがあるんですね。それは何かっていうとですね、まあ、元気いっぱいで昇天される方もいらっしゃるんだけど、カルマンか誰かかな、病気ばっかで行くのもいるんですね。で、私ね、こっちは嫌だなと思ったんですね。まあ、私は全ての病が癒されるということを信じてますけどもですね。そして私は言ったんですね、まあ、カルボンだったと思いますが、あっちのタイプはちょっときついから嫌だなって言った時にですね、パウロを調べてみろって言うんですよ。もう調べるのやめました。まあ私が顕著に癒されることを通して、あるいは癒さなかったとしても、どちらにしても主の栄光になるのでですね、まあ、それはそれでいいかということです。それで、コロナの問題でですね、世界が変わってしまいましたね。その細菌の問題、病気の問題、それと経済にまたそれが来ていますのでですね、まあ、とんでもない状況になってきているわけですね。そして暗い考えがですね、いろいろ蔓延しているということですが、しかしですね、表面的に起こることの後ろに神の御心っていうのがあるんですよね。じゃあ神はどういう御心を持っておられるのかっていうと、一つ分かるのは再臨が近いっていうことですね。それの一つの印がコロナを通して現れていると。また一つ分かるのは、白馬のリバイバル、多くの後の雨のですね、刈り取りが今始まろうとしているということが分かるわけですね。それといろんな困難とか問題の中で一つ分かるのは、神様はですね、奇跡と栄光を大きく表そうとしていると、こういうふうに対応神様がされるのが分かるんですね。そうしますと、いろんな困難とか問題の後ろに神の素晴らしい計画があり、結局神の国が来るわけですからですね、素晴らしいことがこれで動いているなということを感じるんですが、で、悪いことばっかり言われているので、全体が悪い印象、これから自分たちはどうなるのかなとかね、自分たちの生活はどうなるのかなとか、導きはどうなるのかなとか、そういうような感じで考え始めているわけですね。そしてキリスト教会の動きを見ても、やっぱりそういうような感じなんですね。これから起こるいろんな問題とか困難、確かに問題とか困難大きく起こってくるんですね。それに対する恐れとか、時代に対する恐れとか、そういうようなものを持っていてですね、あんまり世と変わらない人たちがね、皆さんちょっと違いますけども、考えを持っている方々が多くなっている。でその時にですね、一つ感じるのは、そういうふうに考えることは正しいんだろうかということなんですね、クリスチャンにとってね。で、クリスチャンとノンクリスチャンとの間に大きな差があります。例えばノンクリスチャンはですね、神様に愛されてます。もうこれほどと思われるほどノンクリスチャンを神様は愛しておられます。愛されているものなんですね。ところがね、罪を犯して贖いを信じてない、十字架を信じてないから、罪の裁きが残ってるんですね。その結果ね、その神の愛を受けることができないのです。で、神の愛の祝福を受けることができないのです。怒りがとどまっちゃってるんです。それはノンクリスチャンの姿ですね。じゃあクリスチャンの姿ってのはどういう姿なのかっていうとですね、愛されてます。もう誰よりも皆さん、我々は愛されてます。我々ほどね、愛されているものはありません。私ね、クリスチャンになった頃、愛っていうことを使われてバタ臭くて嫌だな、軽薄だなと、こういうふうに思ってましたね。そ そしたらね、クリスチャン生活を送れば送るほどこの愛の深さに気がついてくるわけですよね。で、私たちはですね、神様の素晴らしさを知り始めてますが、まだその入り口です。なぜ入り口だっていうのかというと、神様との関係は永遠に続くからです。そしていろんなものを用意されておられますね。ですから素晴らしい主の栄光をですね、これから見るでありましょう。我々は愛されてるんですね。しかしね、私たちは罪人なんです。ノンクリスチャンと変わりません。だね、神の愛を受けられない、神の愛を土台とした祝福を受けられないんです。しかしね、私はイエス・キリストの十字架を信じています。その結果ね、どうなったのかっていうとですね、罪は許された、で義と認められた。義と認められたっていうのは正しいと認められたんですね。だから、私たちは罪人だったけど、十字架を信じて罪を悔い改めているので、私たちは正しいのです。正しいのっていうのは、一度も罪を犯したことのない者のとしての祝福を受けた。一度も罪を犯したものことのない祝福を受けたということは何かというと、一度も罪を犯したことのない方の神様の恵みが我々に来てるということなんです。そうなりますとですね、まあ、両方ともノンクリスチャンもクリスチャンも愛されていて、そしてですね、誰よりも愛されているわけですけども、罪人なわけですけども、十字架を信じていないので怒りがとどまるのと、そして十字架を信じている結果ですね、まさに全ての罪が許されて、そしてですね、神の素晴らしい祝福を受けるのは真っ向から分かれるわけです。具体的にね。そしてですね、ノンクリスチャンは怒りがとどまっちゃうから、早くクリスチャンになるように、ね、皆さんほど愛されている人はいません。でクリスチャンはですね、祝福されてるんです。で、祝福されてるんですね。だから怒りがとどまる方と祝福の差があります。そうなりますとね、何が起こってくるのかっていうとですね、私たちには祝福が起こってきます。ノンクリスチャンには怒りが起こってきます。そうするとね、コロナ騒動の結果っていうのはね、大きく違うということに気がつくのです。私ちょっと思ったんですね。カリスマで、教会出ないといけなくなっちゃって、出るときに、カリスマ非難中傷されてましたから、思ったんですね。これから私の人生はどんなに厳しい十字架を負ったものになるだろうと、苦しい中に住んでいくんだろうと。で、その時思いました。いいですかね、これ。座っちゃって。この辺に、その時思ったのですね、暗闇の海の中にですね、船一艘で出航するような感じ、もう困難と、そして苦しみの人生になるだろうと。こういうふうに思いましたけど、イエス様は十字架にかかって死んでくださったから、それから考えれば犠牲なんて少ないというふうに思ってね、踏み出したんですね。で、皆さんに言いました。その時に世界的に流行ってたのは、ロバート・ユニオン、大いなる主でしょ、大いなる主って、もうね、むさぼるようにその歌を歌いましたね。周りにケロードの感謝の推しをね、むさぼるように見てるんですよ。世界の周りですよね。ところがですね、面白いことが起こったんですね。何が起こったのかというとですね、それから人生が開かれちゃった。まさかね、ロバート・ユーインと一緒にご飯食べるようになるとはね、家に泊まって、でロバート・ユーインと一緒に説教するようになるとはね、皆さん思いもしなかったですね。そしたらマーリンさんと深い関わりになってね、皆さんもそうなっちゃって、そしてね、協力関係になっちゃって、世界の周りにですよ、具体的にね。何が起こったのかというと、私はね、困難が来ると思ったんです。
で、そうした時に来たのはね、祝福が来たんです。で、よく分かりませんでした。でもね、今は分かります。私たちは祝福されてるのです。私たちは祝福されてるのです。で、私たちは祝福されてるんですね。で、この時にですね、祝福ってのは何を表すのかっていうことをね、考える必要があるんですね。ちょっと一つ分かります。罪は許されたこと。これ祝福ですよね。天国行けること。こういう信仰に関してはね、どの人にとってもね、明確なものとなっています。それとともにね、いろんな困難と問題が益になること。そして、いろんな事柄においてね、神の栄光が表されること。そしてね、問題が解決すること。これが含まれているのですね。具体的にね。で、それで、含まれているときに、含まれているってね、信じてない人って結構多いんです。で、私、この可能性があるなと思ってます。それは何かっていうと、コロナ騒動でいろんな問題が起こるとき、ノンクリスチャンは大変な状況になります。そしてですね、クリスチャンの一部は神の特別な祝福を見るんだけど、多くはね、見ないってことになると。いうことになると考えられます。で、これはね、必ず実現してくると思うんですね。それは何かっていうとですね、罪の許しと、それからですね、天国行けることは信じてるから、コロナ騒動でですね、めちゃくちゃに困難の中に入ろうとも、まず罪の許しは大丈夫。皆さんは罪の許しを受け、そしてですね、天国行くでしょう。ですね。だからその点においてはね、ほとんどのクリスチャンは大丈夫だと思います。ところがね、人生においてね、すべて益となる神の働きが起こるとか、問題の解決が起こるとか、そして神の計画がいろんな問題を解決するとともに起こってくるとか、そういう事柄に関してはね、受ける人と受けない人に分かれてる。どうしてそうなのかっていうとですね、罪の許しと永遠の命、天に行くことはみんな信じてんだけど、何があったって大丈夫だって信じてんだけど、しかしですね、問題における困難と、そして、ね、いろんな苦しみと、そういう事柄に関してはね、ある方々は神が必ず益としてくださる、さっきね、キャラ牧師が言ったように、そして神様がそれらを通して栄光を表してくださると、この上もない神様の栄光が現れるっていう御言葉通り信じている人と、どうなるのかしらと思っている人に分かれちゃうと。そして皆さんね、神の働きっていうのは信じないとダメ、信じないとダメ。我々は祝福されてるから、問題とか困難における解決と神の栄光と祝福っていうのは大きく約束されてるのです。ところがね、多くのクリスチャンはね、天国と罪の命は信じてるんだけど、信じてないからどうなるかっていうと、その部分成就しないっていう事柄が起こってきちゃうのですね。TLEA にですね、癒しが起こってるんですね。で、癒しの働きは顕著に起こってます。特にね、顕著に起こってるのはね、精神病の癒しです。こう普通起こらないような、前田さんたちの癒しとか、うちの妻の癒しとか、ベニ君 の障害の癒しとかでですね、エシュンちゃんの癒しとか起こってるんですね。まあ、いろんなところに癒しが起こってるんですが、これはもう稀有な癒しですよね。学会で発表されちゃった、なぜ精神病が癒されるのか、まあ、ポツポツなんだけど、まあ、ポツポツっていう事柄はですね、まあ、これからたくさん神様はさらにやろうとしてるなっていうふうに感じますのでね、どうぞそういう人たち見たらね、どんどんどんどんどんどん祈っていってください。それでね、問題はね、まあ、一部の教会を除いて、ある教会には技が起こってない、そういう癒しが。 で我々にはそういう癒しが起こっている。どうしてそうなんだということなんだ。そうするとね、じゃあ他の教会には優れた人がいなくてこちらに優れた人がいるかっていうとですね、まあ、優れて眠る人がいますけどもですね、そんな変わらない、変わらないっていうか向こうの方がいいかもしれない。じゃあね、こちらに特別に選ばれた人がいて他の教会に選ばれた人がいないかっていうとね、我々は選ばれてますけども他の教会の人たちも選ばれてる。同じですよね、具体的にですね。そして他の教会の改修と TLEA の改修の違いがあるかっていうとですね、何度も言いますが眠りやすいという差があるにしろ状況は変わらないか、変わらないと思いますし、もしかしたら向こうの方がいいかもしれない。そういう感じですね。じゃあなぜ我々に癒しが起こっていて癒しが向こうに起こってないのか。それはね、たった一つの理由です。我々は癒しが起こることを信じているのです。で信じているのでクリスチャンにその恵みっていうのを与えられてるんですが、それがね現れてくるのです。でそうなりますね、何がポイントなのかっていうとね、皆さんね、祝福を信じないと、まあ罪の許しと永遠の命があればいいっていう人がいるかもしれませんが、私嫌なんですね、それは。で理由は何かっていうと、神様はそれを恵みの基盤として置いてくださっていることは事実ですが、もっとさらに大きなことを置いてくださっています。神様との交わりって広くて深くてですね、大きい、そこに神様は私たちを導こうとしているわけですね。そうするとね、その恵みを受けないということになってくるわけです。だから信じないといけない、信じないといけない、信じないといけない。で信じないときにですね、神の恵みをストップしちゃう、具体的にね。で最近うちの母親から電話がかかってきて、90いくつなんですけど、そしてですね、うち行ったんですね。そしたらですね、うちの母親が言うんですね、もう働かないでくれって、20万円やるから、22万円やるから年金もらってるのかな、そのぐらい、もう働かないでくれって。なんか私がヨロヨロしながら説教してるあの画像かなんか見たようですよね。だからお金あるから休んでてくれとかなんか言ってね、そんなこと言ったら見心じゃないからね、人生が祝福されないし、第一物忘れとかね、認知症とかいろいろ出てきちゃう、具体的にですね。そう言ってきたんですね。まあでもそう言ってもいいような年齢ではあるんですけどもね。ただね、私ね、今言われてることがあるんですね。あなたアフリカに行かないといけないと。それでね、言われてることがあるんですね。でね、積み残しがいっぱいあるんですね。それは皆さんもそうなんでしょうけども、聞き従いの中で歩んできたときにいろんな種の栄光を見ましたよね。しかしね、まだね、種の結論は見てないのです。それで、ね、種の結論がこれから起ころうとしてる。それをね、で皆さんの人生の歩みにおいてもそうだと思いますが、睨まないといけないと。それでね、ちょっと感じるんですね。数千数万の会社の前に立つっていうふうに主が言われたんですけれども、時代だったんですよ、私は、ね、ポツポツと。で皆さんも立った人がいらっしゃると思いますしね、そういう状況 だと思うんですが、実はね、主の示しから考えるとね、これからなんだよ。で私ね、その時ね、ちょっと言われたんですね、頭おかしいと思われると思いましたけどもですね、私ね、これからも用いられる、これから大きな働きが起こるのです。ポツポツとね、皆様の奇跡が起こってきたでしょうし、私にも起こってきましたが、 圧倒的な奇跡っていうのはこれから起こってくるんです。でね、それをしっかりと信じないといけないと。あのおじいちゃんが、いろいろなおじいちゃんが椅子から立てないおじいちゃんがですね、で飛行機乗ってきてね、嫌になっちゃった。何が嫌になっちゃったのかっていうと、土屋先生さんが寄ってくるんですよ、私に。でお手を貸しましょうかと、肩を貸しましょうかとかね。でトイレに入るとね、ずっと待ってんで、なんか私一人に集中して世話をしてるような感じなんですね。まあ、そういうふうな状況になっちゃったんだな。しかしね、私は主に言われてるっていう感じをするんですね。きちっと神様が言われることをね、告白しないといけない、信じないといけない、そして対応しないといけないっていうことですね。非常に強く思うのですね。で、皆さんはですね、人生を行った中で主はね、特別な祝福を持っておられます。でそれをね、皆さんに神様は開いてくださいますが、それは主の技です。でその時に何がポイントになるか、ね、皆さんの能力とかね、努力とかそういうことではないんですね。それはある程度役に立つかもしれませんが、神の愛の恵みです。でその愛の恵みを受ける時にね、何がポイントになるのか、信じてるのか。で信じてる時に何がポイントになってるかっていうとですね、何を信じてるかっていうと、はっきり出てくるんですね、聖書を見てると。皆さんに神様が最高の祝福を与えようとしていることを信じてるのかとか、そしてね、信じてるものに栄光が表される、宮座が表されるんです。そこにポイントがあります。アブラハムはですね、信仰の父ですね。で彼は信仰義人の代表となりました。で究極的に彼の信仰のポイントはですね、イエス様の十字架です。十字架を信じることによって罪が許され、義とせられたんです。で我々もそうです、イエス様の十字架ですね。だからそこが信仰の基盤であり、ポイントであるということに気がつきます。しかしね、アブラハムは結局はそこがポイントなんですが、しかしアブラハムの信仰を見てますとね、どういう過程でそこに入ったかよくわかるのですね。それは何かというと、創世記の12章でですね、行くところを知らずに出たって時にアブラハムの信仰が褒められてるわけですが、その時まだ十字架にイエス様かかってないわけですよね。で褒められている2つのポイントがあります。1つは何かっていうとね、自分の子供が人にもいなかったのが空の星のようになるって言ったこと、個人的なことですよね。だから子供がたくさん来るっていうのは祝福でした。そしてね、数えきれないぐらいの子孫ができるっていう自分に対する祝福、信じたんですよ、空の星のように。次に何信じたのかというとね、行くところを知らずに神様が素晴らしい場所を用意してくださる、場所を与えてくださるということを信じて主に従っていた。で究極的には天国だから、素晴らしい場所を用意してくださるということを信じていったんですね。それは何かというとね、アブラハムに対するね、2つの特別な祝福を信じたのです。そして究極的に十字架なんですが、そこのポイントはですね、神様が成してくださる最高の祝福を信じたということになります。ヨシアとカレブはですね、カナンの地を占領できるって信じたのです。自分のものにすることができるって信じたのです。またヨセフはですね、総理大臣になるってことを信じたのです。具体的にですね。そしてですね、ヨシャバテはですね、ミディアン人を撃滅できるって信じたのです。そうなりますとね、信じるというのはね、皆さんに与えようとしている神の大きな栄光のあれを信じているということになります。で私ね、言われたんですね、あなたは信じないといけないね。ちょっとマーリンさんの気持ちが分かるんですね。なんかね、昇天される 時はね、もうしょっちゅう言ってるんですね、天国行きたいって。で、私楽ちんでいいなと思うんですね。でね、ここも痛いしね、腰も痛いしね、立ってるのはやっとだしね、やっぱりね、大変なんですね、具体的にですね。でもね、主はね、これからだよ。それで何が必要なのかっていうとですね、神が私にしてくださる最高の祝福を私が信じること、これが必要だよと。皆さんに最高のことを主がなしてくださるということを信じること、これがポイントだよと。そしてその信じることが実際的な神様の働きと、そして計画の成就と大きく関わってくるということです。祝福を求めてはなりません。祝福を得るために戦ってはなりません。神の栄光が現れるためにですね、葛藤してはなりません。信じるのです。訳されされていることを信じるのです。御言葉を通して、具体的に皆さんに示しを通して信じるのです。私はクリスチャンになった頃ですね、いろんなクリスチャンがね、私はこういうふうな祝福が与えられるって示されたって、ね、すごいこと言うわけでしょ。で、私に聞きながら思ったね、バカなこと言ってんな、そんなこと起こるわけないじゃないか、こう思ったんですね。でもね、今ねちょっと違います。確かに間違いはあるにしろ、神様がなそうとしていることはですね、私たちに最高の恵みを与えようとしていることです。コロナがあろうとなかろうと、私たちにですね、最高の祝福を与えようとしている。で、私たちが祝福されたもの、その祝福を受け継ぐもの、それ神の大きな計画を担うものとしてすでに導かれているということを信じるかどうか、これがね、大きなポイントであるということをね、思います。で、これ言っちゃうとね、まあ、反論がいっぱい出てくると思うんですが、ちょっと私ね、ちょっと言われたような気がしたんですね。マーニーさんが死ぬ直前に言ってましたね、一人が100万人、ね、それ聞きながらね、示しって言ったから、神様はその技をなしてくださるんだなと思ったんですが、思いつつかったるいなと思ったんですね。だって100万人救うためのこう方策考えてごらんなさい。インターネットを使い、メディアを使い、そしていろんな計画を立て、対応なしって言ってもね、そんなできるかどうか分かんないし、それし大変でしょう。で、私ね、はっきり思ったらかったるいなと思った。激しい戦いとね、努力と困難の中に入っていくぞっていうふうに思ったんですね。そしたらね、いいですか、これは私個人的なことですからね、言われたんです、主に。いや、そこが問題じゃないと。あなたはね、あなたを通して100万人、私が救うことを信じているか、信じられるのかどうか。もしそこをあなたがちゃんと信じたら、あなたはその技を見るって私言われたんですよ、具体的にね。で、皆さんね、信じる、そこにね、一つ大きなポイントがあるってことをね、覚えておいてください。お祈りします。天のさん、お一人お一人の上に豊かな祝福と恵みを与えてください。何かいろんな祝福の言葉を受けているんですが、これをこの類別してません、そしてしっかりと握っていないので、これ曖昧になって消えかかっている方がいらっしゃいます。しっかりと握り対応することによって、その言葉の成就を見ます。天の様、どうぞ豊かに導いてください。何かこのところ困難が多くて、ちょっとため息をついているような方がいらっしゃいます。感謝を強めていきなさい。そしてその時見えてくる神様の計画があります。それを握り対応する中で、神の栄光は豊かに現れます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。間違ったことをしてしまって、それをやめられない人がいます。これはちゃんと悔い改めて即刻やめ、主の御心にかなうことをなすように、その結果ですね、すべては益となります。そのまま全うするときに大きなマイナスになるので、これは注意していかなければなりません。癒しの祈りをしたいと思います。 まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。どうぞお一人お一人癒しのためにお祈りください。天の様、あなたがこの場にいらっしゃることをありがとうございます。お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの皆によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊をされ、イエス・キリストの皆によって命ず、お一人お一人の体と精神から病のされ、イエス・キリストの皆によってお一人お一人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ちょっと頭痛の厳しい方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。目と鼻がと喉が悪い方が癒されました。食道がちょっと悪い方が癒されました。心臓がちょっと悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の門たちに癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。長くは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。
はい、まず神様に感謝しましょう。ハレルヤ。こうしてくださったパウロ牧師にも感謝をしたいと思います。感謝します。これで今日のカリスマ聖歌は終わりますけれども、この後ミニストリーの時間になりますので、椅子の前にこちらで用意しますので、椅子に順番に一人ずつですね祈っていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。